Радио Руэда.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Руэда.
Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね.
なんでそんな上から目線なの?
そういう場じゃないの。そうそうそうです。なんで、サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそうそう。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。ラジオルエダ。ラジオルエダ。はい、おはこんばんちは。ラジオルエダでございます。
今週はエピソード209ということで、先週のですね、 10月の22日に開催された ビーチクロスクリット99ということで、これ99って九十九里ですね。千葉県は九十九里町片貝海水浴場で行われたビーチレース、ビーチクロスですかね。そちらの方の模様をお伝えしたいと思います。 日本初開催ということで、初めてチャンピオンシステム安倍木さんの方がですね、企画をされて開催されたビーチクロスなんですけども、これ意外や意外、海外とかでは普通にメジャーなイベントらしくてですね、アメリカやヨーロッパでは結構開催されてるようなイベントだそうです。まあ何かというと、単純に シクロクロスではなく海岸を走るビーチ、海岸なんでビーチクロスなんですけども、そちらの方を走るレースということで、だいたい1周がですね3キロ4キロと普通のシクロクロスに比べてだいぶ距離が長いんですけども、こちらはベルギーやオランダ、アメリカやイギリスでは結構メジャーなイベントだそうです。熱心なリスナーの方はですね、以前 うちのポッドキャストでも配信しましたけども、そちらの方、要は、婚活ライドにフォーカスをしてしまった回があったんですけども、エピソード203ですね、婚活とビーチ、それは自転車界のブルーオーシャンっていうところのエピソードでも少しお話しさせてもらったビーチクロスを実際に走ってきたということで、その模様をですね、今週はお伝えしたいかと思うんですけども、 通常のレギュラー配信ですとですね、もう日程を加味しながら収録をしてるもんですから、意外とこの日に出さないといけないっていうのが割とありましてですね、こう、ちょっと収録済みのエピソードが立て込んでるということで、今回はイレギュラー配信となります。ただ、レギュラーナンバー、ユニークでつけてますので、普通に楽しんでいただければと思います。 参加者の声をですね、比較的多めに収録しておりますので、そちらの方を聞いていただければと思いますので、今週もぜひともよろしくお願いいたします。では、参加者の様子も含めた上で、現地収録の模様をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、どうぞ。はい、おはこんばんちは、ラジオルエダでございます。本日が、10月22日、日曜日ということで、場所が、
ギョさん、ここどこですか？九十九里。九十九里。千葉県九十九里にやってきておりますけども、なんで来てるかというと、ビーチクロス2023。ちょっと正式名称合ってるかどうかわかんないですけどね、前のエピソードでも出ましたけど、ビーチクロスの方にやってきましたということで、私すでにもレース終わったんですけど、ギョさんのレースが昼からあるということで、試走はされましたね。
しましたね。
はい、どうでした、コースの印象は。
いやー、思ったよりね、
大変だよね。大変だよね。いや、走った人の方があれだろうけど。いや、僕もね、今更言うのもなんだけどね、大変でした。いや、でも、なんだろうね、乗れちゃうんすよ、砂だけど。そう、乗れるのよ。乗れるから、踏まされるのよ。休むとこないのよ。あのね、シクロクロスみたいになんかせせこましいとこがないからね、ずっと踏んでんの。
そう、俺なんか思ったもん、シクロクロスって、
テクニカルセクションで休んでたんだなって。
そうね。
っていうのにね、気づいた、改めて。きつかった。参加してる人のね、
あの顔のね絶望感が浮かんでくるのが早いのもう
だってスタートしてまず半周はスタートループなんですよね、うん、だからこう僕は 4.5 周、はい、で魚さんは 8.5 周だけどさっきのね、いや第1レース 4.5 周の方、はい、僕も走りましたけど、コンマ5周でまずみんな絶望的な顔をして戻ってくるという
そうもうね2周終わるとね、うん、なんか諦めた人が大半
そうでなんかね沿道からね、平尾くんとかもそうなんだけど、うん、あの顔が死んでるわとかキレがないとか言われるんだけど、うん、無理だから
そうね
そうもう無理だからそんなんっていうねもういやでもね楽しかったです終わってしまえば ね楽しいんですけど、うん、久々に今ね肺が痛いっす
そうだよ
血の味がした
うわ俺これからなんだけど
嫌でしょ発注
ね
じゃあまあね魚さんにはレース後にもまたちょっとね、はい、声聞きたいと思いますので、今週はビーチクロスの模様をお伝えしていきたいと思いますはいでは続いてですね、ゲストさんということで、ジャイアントブースの方に来ております、ジャイアントといえばこの人誰が呼んだか小さな巨人サイチンさんですお疲れ様です
どうもお疲れ様です
はいもうサイチンさんもね今日午後からのエリートレースということで、
はい、
今回の機材は何使われてますか
今回はですね悩んだんですけど、はい、ジャイアントの TCX という機材で、
はいはい、TCX ということは、シクロクロスですね
そうですね
ってことですねあれ、クロスカントリーは何でしたっけ
クロスカントリーは XTC
XTC か、
はい、今回は、ね、もう一人いるスタッフは XTC で参加します
なるほど、はい、じゃあ今回シクロクロス選ばれたなんか根拠というか、はい、理由は何ですか
もう大好きだからですねもう僕の人生を変えたバイクなのでやっぱり浮気できないなと思いまして
なるほど、はい、やっぱこう人生を変えられたバイクともう海で心中しようという
そうですねはい
でいつもだったらシクロクロスは 32C33C か
そうです、ね、
っていう幅制限ありますけど、はい、今回は推奨が 33C 以上ということなんですけど、はい、タイヤチョイスはどうされてます
今回はですね、40C の、はい、タイヤにしております
空気圧は
空気圧ですね今のところ 1.35 というところにしてますけどちょっと午後の試走をしてみて決めようかなと思ってます、う
ん、なんかいつものシクロクロスより乗れる砂じゃないですか
そうですねびっくりしましたね
びっくりしましたよね、
はい、某阿部木さんはマウンテンバイクでベコベコがいいって言ってましたけど
言ってましたけど
全く違いましたね
全くあのテクニカルな部分がほぼないんで、
はい、
パワーこそ全てみたいな
そうですね
となると最近さだいぶコースとしてはなんか苦手そうな
ちょっとあのゼッケン1番の人が怖いですよね
H さんですね
H さん
が、はい、H さんがねもうロードバキバキの H さんがいらっしゃるんで
できれば4周ぐらいはパレード走行したいな
8周ありますからね、はい、なるほどじゃあ、空気圧はお昼思想でまたちょっとこう考えながらやっていくということ で、
はい、
ちなみに履こうと思えば TCX は
45ミリまでいけます
結構いけますね、
はい、
じゃあグラベルとかでも全然使えちゃうぐらいの
そうですね普段あの夏はグラベルタイヤ、40の、うんうん、40ミリのタイヤを入れて里山走ったりとかっていうふうに使ってます、
は
い
は
い、で今回あのうちのですねロイヤルカスタマーの、
うん、
太田さんが、
ね、
後でね声取るかもしれない
ですけど取りますねいらっしゃれば、はい、
45ミリ入れてましたね
おマジですか
さすがですね
さすがですね、はい、やっぱなんか機材でも殴ってく形です、
は
い、
殴ってきましたねでもですねあのとあるものを忘れたらしいんであ
さっき聞きましたよ
聞きましたか、
はい、あなんか手に持ってましたあの G って書いたジャージ持ってましたね
、はい、レンタルしちゃいました
ちゃんとあるんですね、はい、ロイヤルカスタマーになると
ロイヤルカスタマーになるとここだけのサービスが
ここだけのサービスがあるということで、はい、病み上がりらしいですよ
そうみたいですねなんかそんなアピールしてましたね昨日
いやもうねその勉強してこなかったっていうアピールと似たようなところありますからね、うん、
怪しいですね
怪しいですね、はい、じゃあ太いタイヤを履いた TCX と、40C ですかね、はい、40C の TCX と、はい、あと XTC と、
はい、
今回は、ビーチレースであれば3台ぐらいがちょうどその3種類3パターンぐらいですかね
そうですね
っていうのが一つ狙い目じゃないのかなといったところですね
はい、はい、いろいろ楽しめるというところで、
うんうん
もう一人の社員とも別の機材を使って走ってみてお互い楽しんでみようというふうに思ってます、
うんうん、そうですねなんか午前中のレースさっき見てましたけどどっちが有利かってまだはっきりしてないですね
そうなんですか
マウンテンバイクと、グラベルレーサーがこう結構混戦な感じだったんで、
はい
まあ、これはちょっとエリートというかオープンレースね、期待してます
楽しみですね
はい
大どんでん返しでね
大どんでん返しで、
はいはい、マウンテンバイクの人がブーンっ て姿を見ても面白いのかなと思って
かもしれないですねで最後の一周でもう力尽きるとかも見たみたいですけどね、
うん、そうですね長いですからね
長いですからね1時間半ぐらい走りますからね多分、
はい
はい、ということでねまたちょっとレース後もしもタイミング良ければサイチンさんからまたお声取らいただければと思います
はいありがとうございます、
は
い、
じゃあ午後のレース頑張ってください、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます はい、では続いてですね、レースが終わったばっかりの IRC タイヤ山田さんに来ていただきました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。こんにちは皆さん、初めましてですね。
初めましてですね、はい、ラジオルエダ的には初めましてですけども、ね、はい、御社のあのさゆみちゃんはよく出られてるんですけど。
そうですよね、はい、あのアメリカに出張に行った時になんかその話をよく聞きましたよ。
そうですね。
アンバウンド行った時
に、はい、はい、そんな山田さんとなんですけど、さっき一緒にちょっとレース走ってきましたけど、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
疲れましたね。
いやー本当しんどくて、
はいはい、
もうなかなかね、毎週毎週海に出るとこは本当にちょっと気合い入れて覚悟決めていかないとしんどいなって感じでしたね。
そうですよね。今年まだクロスシーズンもインしてないから、本当にこの冬場っていうかこう夏越えて初レースって感じですかね。
そうです。僕去年のシクロクロス最終戦が終わってからレースずっと出てないので。
あ、そうですよね。
本当に今シーズンとしては一発目がこれか、きつかったなって
一発目思い出しますよね、いろいろと
体が目覚めました、ね、
ちなみにこのビーチクロス、まあ、日本初の試みではあるんですけど、はい、実際走られてみてどういう印象を持たれました？
あ、どうなんでしょう、面白かったですよね。まあ、今までのレースとはやっぱりちょっと違う感じもありますし、ただシクロクロスとね似て非なるところもあったんで、まあ、取り組みやすいというかあまり違和感もなく、ね、こうなんとなくこうなんだろうなっていうイメージの範疇で走れたんで、はい、まあ、そういう意味では準備も、ね、しやすかったなっていうのもありましたし。
ありますよね。
はい、
逆に僕走って思ったんですけど、シクロクロスより敷居が低いのかなとも思ったんですよ。
あ、そうですよね。車体も何でもいいよってことでしたし、まあ、雰囲気もね、なんかこう選手権とかポイントも何も関係ないし、お祭り的で走ってて、ね、はい、目いっぱいしんどいかったですし、ペース楽しめたなって感じですよね。
なんかペースを別に上げなくて完走目的にすればまた違った楽しみも見えてきそうな気はするんですけど、
う
ん、
そうですね、
どうしても頑張っちゃうんですよね僕。
悲しいですね、
悲しい差が、ね、でちなみに、山田さんなんですけど、機材の方は今回何をチョイスされましたか？
はい、今日僕はまず自転車が、マウンテンバイク、
も
ともとマウンテンバイク乗りなんで、まあ、マウンテンバイクで行きたいなっていうのと、
はい、リッチーの、
はい、リッチーの 650B ですね。
ですね、
はい、昔からリッチーが好きなんで、
はい、もうあのなんか黒森の、はい、もういかにもこうリッチーらしいトリコロールカラーのやつでしたけども。そう
です、ね、お気に入りなんです、はい
はい、で気になるIRC さんゆえにタイヤは何を使われましたか、
は
い、
タイヤは何だったっけななんて言ったら怒られちゃうんですけど今日は G クローっていうタイヤをチョイスしたんですけど、
はい、
これが今ちょっと僕特権なんですかね、あの G クローの日本製のタイヤってもう実はないんですけれど、
う
ん、
そうなんですか。
それをちょっとね自宅にストックしてから引っ張り出してきて、はい、
今は海外の工場になってしまった。
そう、海外で作ってるんですけど、あの日本にねまだ入れてない。
あ、なるほど。
海外向けに作ってて、
はいはいはい、
はい、
でこれ、G クロー特徴としてはノブが非常に低いマラソンタイヤですかね、どちらかという
と、そうですね、大滝のレースなんかでも、うんうん、まあ、一昨年出た時これを後ろに履いて、はい、まあ、前はミブロ4マラソンというタイヤ履いてましたけど、あ、まあ、マウンテンバイクで転がり抵抗が、ね、低くなるような、うんうん、まあ、低いのがいいなっていう時に使うような、
はい、なるほど、
タイヤですね、
タイヤですね、はい、実際どうでした、走られてみて。
うん、特になんて言うんでしょう、まあ、ディスアドバンテージ感じることもなく、うん、前にあのスリックに近いうちのマーベラっていうタイヤをね、はいはいはい、履かれてる人とずっとバトルして走りましたけど、うんうん、まあ、しんどかったですけどなんとかついていくこともできたんでまあタイヤとしては間違いではなかった
かなっていうところ、
はい、
でこう前の人のマーベラ見ながら、いや、 やっぱうちのタイヤ砂向いてるわみたいな、
まあ、レース中はねちょっとそこの
余裕がない、
もうやべえ離されるなとかでも最後勝ちたいなとか、どうやったら勝てるかなとかね、そんなことも考えてましたけど
どこなら抜けるかなとか
そうそうそう、最後終わるときに自分が前に出ればいいかとかって
でも最終ラップで2人抜いたんですよね。
最終ラップ2人抜きましたよ。
多分3位ぐらいじゃないかと、
は
い、
なんかね聞いたら4位みたいで。
4位ですか。
はい、3位だと思ってうちの奥さんにもやった3位だって LINE 送ったら4位だったと
山田が4位ってことはその後2人いて僕だったんで、はい、僕がだから4、5、6、7位ですかね。
かな、そうですね、
それぐらいですね、
はい、ちょっと中年追いつかれそうになってたんで。
いやー途中でもうね、赤色だからすごい目立つんですよ山田さんが
なるほど、
海岸線でもいるなっていうのは分かるんですけど
標的
がただね近づかないんですよね、なかなか。
あ、海岸ねしんどかったですよね、
向かい風でしたからねずっと。ただ閉まってるんですよね、
閉まってるんで逆になんていうんですかね、気合入れて踏めばスピード出るけど、うん、ちょっと気持ちが折れるともう途端に失速するんでもうね自分を奮い立たせるのに大変だったっていう
ってことです
もっと踏めようみたいな、
ね、そうなんですけどね、踏めば早いの分かってるんだけど、この後来るふかふかの辛さも分かってるんで、
そうですね、
足使いたくないなって部分もあるんですけどね。 僕はねあのダブルクロス使わせてもらったんですけど、はい、まあ、特に僕もディスアドバンテージはそこまでは感じなかったですね、うんうん、はい、まあ、単純に僕は下手くそなのがあるんですけど、
いやいやいやいや、
まあ、それでもね43ぐらいあるんで幅が、うん、あの、はい、非常に走りやすかったなと思いますんで、はい、ただなんかこう機材差の優劣がまだまだ見えないところはあるので、うん、まだまだ手探りなのかなとは思いますけど、はい、
まあ、シクロクロスみたいに、ね、レギュレーションで決まってなくて逆にそこを探っていくのも面白いですよね、
うん、何かこうね、うん、とんでもないソリューションが生まれるかもしれないです、
そうですね、
あれが実はめちゃくちゃ早いんじゃないかみたいな、はいはい、なんでそういうのも今後ビーチレースのちょっと一つの楽しみになってくるかなと思います。午後のエリートオープンレースの方は、IRC 期待の新人
コータムが、
はい、コータムが加計太一部長直伝の、
はい、
もうスペシャルテクニックを駆使して
血統書付きですよ、
血統書付きですからねあの親の子だということです、はいはい、まあ、とはいえね関係なくコーダは早いから、はい、期待しております。
なんかねここ1週間か2週間ぐらい、ね、朝練してきたみたいなんで、
ああやってたね
言っちゃった
出勤前にパンクしてたよね見てた見てたちゃんと仕上げてきてるということで、
そう仕上げ多分本人は語らないです、
語らないですね、
仕上がってると思います、
そんなもう千葉まで来てやすやすあの負けませんよこっちとらっていうね、はい、はい、そちらの方もね期待していきたいかなというふうに思います。
はい、
はい、いや今日中に名古屋に帰られるということで、
帰ります、はい、明日も仕事です、
ですね、帰り道中も
タイヤのまたね明日も図面描かなきゃいけない
忙しいですね、はい、まあ、今後の活躍も期待しておりますので、はい、はい、今シーズンもシクロクロス含めてよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
はい、どうも山田さんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、続いてですけども、同じマスターズ40を走りました小林さんに来ていただいております。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、もうねそんな小林さんなんですけど、うちのレビューまで書いていただいて、番組のもうヘビーリスナーでおなじみということで、ありがとうございます。どうでした初レース、ビーチクロス。
環境が面白かったです。
環境が面白かった
なんか、うん、走ってる人よりもサーファー多いんじゃねっていう、
あの海走ってる時に左右からサーファーが出てくるって、
そうですね、
あのなんか昔のファミコンゲームみたいですよね。
そうですねこのお互いに気遣いながらこう走って、
そうそうそう、目配せしながらすいませんすいませんって言ったら、お互いすいませんっつって、で釣りのおじさんとかもずっと横で待ってたりとかして、ね、はい、申し訳ないななんて思いながら走ってましたけど、で、ね、で実際今日は機材はどういう感じで走られました？
機材は、私のそっちなんですけど、
あ、はいはい、
はい、
シクロクロス、
はい、
キャノンデールの、あれですね、感知ブレーキの、
はい、感知ブレーキのを V ブレーキに変えてます。
あ、本当だ、ミニ V ですね、はい、TRP かなんかのやつですね、はい、あれ、はいはいはい、でタイヤが、グラベキング、
はい、38C のやつ、
SS ですかね、
はい、
38C、
はい、
で空気圧は、
空気圧を 1.6 にしました。
1.6 ということ、
はい、
マイクもうちょっと
近く、あ、すみません、はい、
1.6 ということで、じゃあ、実際どうでした、砂の上走ってみて。
もうちょっと空気圧を落としたかったんですけど、
はいはいはい、
ずっと倉庫に眠ってたタイヤにしたので、チューブ入れてたんですよ。なので落とせないなと思って。
なるほど怖いですね、パンクしちゃうと元も子もなくなっちゃうってことで、あ、なるほど。実際乗れました、もう区間的には。
あ、乗れました乗れました
乗れました、
はい、
割とふかふかなところ、要は南側の海に出るところとかはだいぶふかふかでしたけど、あそこも行けた、
行けました、
さすがですね、はい、ちなみにお台場も走られてましたよね。
お台場も走ってました。
お台場の砂とここの九十九里の砂、印象ってだいぶ違いますか？
今日はなんかたまたま閉まってたのか、お台場はなんかふっかふかっていうイメージがあったけど、うんうんうん、なんか意外と走れたかなっていうのはありましたけどね。
俺上手くなったんじゃないかみたいな、ね、
それはないですけどね
で海突っ込みました？
海は突っ込まなかったです。
突っ込まなかったですか、はい、ちょっと距離損してでも波打ち際を行くということで、はい、なかなかできない経験でした ね、
はい、はい、
そしてちゃんと掃除道具をしっかり持ってこられてるということで。
そうなんです。
これウォーターガンですか？
ウォーターガンです。
いやすごいですね、ちゃんとそこ、あとエアブローのマキタの。
そうなんです、マキタではないんですけどねマキタもどきが、
マキタっぽい色してますけど、はい、マキタじゃないんですね。
そうなんです
もうここまであればさすがにピカピカになりますねバイクも、はい、やっぱ砂ならぬ、塩が怖いという。
そうなんです。そうです。うちの今回一緒に走ってるカノンちゃんがね、うん、
はい、
をずっと今年1年サポートしてるので。
なるほど、
はいはい、
じゃあそこの方のちゃんとこう手伝いもしながら。
そうなんです、
はい、でカノンちゃん優勝されたということで、はい、アンダーでぶっちぎりですか？
ぶっちぎりでしたね。
ちなみにカノンちゃんとはどっちが、小林さんどっちが先着しました？
カノンちゃんですね。私なぜかあの1周多く走って
5.5 しました。
そうなんです。
うわ、きつ きついっていうか、まあ、制限時間内なのでお腹いっぱいそうですね。
みんなに止められてたらしいんですけど、うん、私ももう1周あると思ってずっと行ってしまったっていう。いや
ストイックだ。気持ちがストイックだ。ちょっとおかわりしちゃったってことですね。はい、というわけで次戦小林さんどっかで走られますか、予定としては。
次回は渡りです。
おー、J6、
はい、
お東北まで行かれるということで、はい、いやじゃあもう活躍期待しておりますので、じゃあ今シーズンもシクロクロカジをいろいろお伺いするかと思いますけども、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、すいません、レース後で忙しいところありがとうございました。小林さんでした。
失礼します。
はい、続いてですけども、あ、そのまま大丈夫です。はい、マスケンさんに来ていただいております。どうもお疲れ様です。まだ走ってないですね。疲れてですね、
これからです。
これからですね、はい、はい、あの試走はされました。朝
試走は4周ぐらいしました。はい、
4周もしたんですか。はい、どうでした。 砂だらけのコースですけど、
まあ、私はマウンテンバイクでサンドタイヤなんで、うんうん、意外と楽ちんでしたね。
そうですか、はい、今日もバッチリですね。そしたら
そう、ぜひあの午前のレースで皆さん耕してもらって、はい、午後のレースあのマウンテンバイクに有利になってほしいなと勝手に思ってますけど。
いや、残念ながら僕らライン作りましたよ、は
い、なんかそうみたいですね。
そう、奥側なんか特に綺麗にこう、はい、あの圧雪じゃないですけど、うん、もうこう圧力かかったラインがビシッとできてましたんで。
あ、そうですか。ちょっとこれからコース入ってぐちゃぐちゃに
して、
う
ん、ぐちゃぐちゃにして今キッズ走ってるんでキッズがぐちゃぐちゃにしてくれるかもしれないですけど。ってことは今日はクロスカントリーバイク、クロカンバイクですね、マウンテンバイクの。
あ、そうです、はい、クロカンバイクの、はい、
さっき、サンドタイヤって言われてましたけど、はい、何使われてます。
あの IRC の中。
お、マーベラですか。
マーベラですね、はい、
よくありましたね。
いや、マーベラね、実はあの、ね、2週間ぐらいに通販で1本買えたんですよ、
はいはいはいはい、
だけど1本がなくて欠品とか言って
欠品ですね。
で、ドゥのとこでいろいろと探してもらったんですけど、問屋、はい、さんにもないとか言って、
うん、
なんかあれですよね、あの IRC でおすすめだって言っててなくなっちゃうっていう。
そうなんですよ。
なんかで、もうちょっと大工作っといてほしかったななんて勝手に思ってますけど。
いや、絶対そうですよね、うん、いや、さっきあの IRC の方、ね、うん、あの開発の山田さんにもちょっとお話聞いたんですけど、うん、あのマーベラさゆみちゃんがマーベラ ありますって山田さんに聞いたら、あ、在庫ないって時のもうさゆみちゃんの顔がすごかったらしいです。私せっかくアピールしてきたのにみたいな。
まあでも、ね、それで1本しかなくて、うん、あと1本どうしたか
っていうと、私
高橋さんが、
はいはいはい、
なんかたまたま先週話した時に、ええ、俺実は使ってるやつなら
あるよ
1本あるよとか言ってあ、もう神様、それで私屋に行って、ええ
、はいはいはい、
譲っていただきました。
なるほど、和田千屋さんから、はい、中古を譲っていただいて、
そうです、はい、それも全部今、はい、マーベラになってる
という。いや、楽しいだけですね、うん、じゃあ4周も走っちゃったのも楽しかったから。
いや、楽しかったです。
踏むとこありしっかりあるし、
まあそうですね、海沿いはちょっとね、ちょっと辛いですけど、
はいはいはい、はい、じゃあもう奥側のその海沿いは、もう体低くして、はい、
まあそうですね、もう
ちっちゃくなって、もうとりあえず
ドラフティングで、
ドラフティングで前の人に引いてもらって、
誰か見つけないといけない、ちょうどいい人。
単独で入ると辛いですからね、前か後ろに誰かこうつけてやらないとっていうところで、
はい、
じゃあ今回まあエリートというかカテゴリー、めちゃめちゃ強い選手いっぱいいらっしゃいますけども、はい、オープンカテゴリー、はい、目標は何位ぐらい、
まあ、どうですかね、まあ、でももちろん10番以内は入んなきゃいけないなと思ってますけど。
おー、さすがですね、シングルリザルトは。
どうなんですかね、5番ぐらい入れないですかね、なんて。
いや、マスケさんならいけんじゃないですか、ね、
いや、わかんないですけど。、はい、実はあのクロカンの人がね、
はい、
そんな一生懸命走ってもらって後半ちょっとバテてくるのちょっと期待してるんですよ。私はあまりペース変わんないと思うんで、
はいはいはい、確かに1時間半って結構長丁場なんで、その辺のマネジメントやらないとなかなか辛いところもあると思いますね、はい、そこはね、ちょっとマスケンさんの走り期待したいかなと思いますので、はい、す午後から頑張ってください。応援させてもらいま す、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。マスケンさんでした。ありがとうございます。で、そのままはい、
はい、
ビール姫です、ございます。
はい、ビシクレッタシドの安藤です。
はい、レジ版ですね。
はい、レジ版です。
はい、そう、あのね、レースの話聞く前に、
はい、
さやちゃんに一個聞きたいことがあ
ったんですけど。ペナントシーズンの話ですか。
いや、
違う、
その話すると長くなってしまう。
そうですね、やめましょうね。
やめましょう、
5位6位でそんな話するのやめましょう。
そうそうそう、はい、もうね、最後に抜かれましたからね、うちはね。その話に近いんですけど違う話で、
はい、
あなたセーラームーン好きですよね。
あ、好きです。
麻布十番なんですか、あれ。
麻布十番ですね。
なんか前ちょっとラジオレードでも話題として出たんですけど、
はい、
麻布十番聖地巡礼とかあるんですか。
あー、いや、どうなんだ、してる人いんのかな。
麻布十番ってことはあるんですけど、その劇中のシーンで、あ、ここねとかってことはないの。 例えば、ね、テレビ塔、あ、テレビ塔じゃない、あの東京タワー出てくるとか。
あはあると思う。
あ、本当。
うん、なんとなく。でも、うん、なんかあのセーラームーンの、あの東京の街並みってすごいデフォルメされたパステルカラーの東京の街並みなところがあるので、
うん、あ、そうかそう、今みたいに写実的なアニメじゃないから、
うん、っていう感じじゃないというか。
そうかそうか、あれなんだっけ、ね、クラウンだっけ、ゲームセンターじゃなくて、なんだっけ、パチンコ屋じゃなくて、なんだっけ、なんかあるじゃん。
ありますね。
あれとかも実際にあるわけじゃないんだ。
あんま聞いたことない。あ、まあ、知ら、私が調べてないからかもしれない。あ、本当あんのかな。
そうか、そういう観点で見てないね、セラムね。
そうですね。
普通にストーリーとして見てるから。
はい、
あ、なるほど。ちょっとね、
すいませんでした。
それ聞きたかっただけですけども、はい。というのがまあ余談ですけども、はい。はい、で、試乗されましたね。
はい、しました。
はい、試乗とかまあ、ね、はい、朝試乗ですね、はい。どうでした、こうその印象は。
あ、いや、なんか思ったより乗れたけど、うん、これ乗れなくなるんだろうなって思いながら試走してました。
ラインなくなるんだろうなみたいな。
で、ね、はい、
で今回セットアップは、シクロクロス、
シクロクロスのリブのブラーバに、うん、カデックス AR っていうタイヤを履かせて、うん、40C の
40C
のタイヤ履いてって感じですね、
はい、ノブが低めの、
ノブ低め、はい。
カデックスのタイヤって、そう、僕はあんまり知らなかったんですけど、
私も知らなかったんですけど、
去年、ね、ジャイアントブースのもいっぱい並んでて、ああで、ね、はい、結構ラインナップが 4種類か5種類ぐらいあったかな、カデックスだけで。
そうなんですね、うん、
その中でもノブが低めの、要はサンドっぽいタイヤ、
ぽいタイヤですね、はい、
どっちかというとカデックスのそのラインナップはグラベル向けとかそういうことなのかな。
多分あれはグラ、そうです、 40C なんでグラベル用だと思いますね、うん、もう本当、うん、あの先週あのジャイアントのあの最賃さんに聞いて、
はいはいはい、うん、これいいんじゃない、
これいいんじゃないって言って。
なるほど。じゃあドゥードゥー、あ、ドゥードゥーもおすすめ。
ドゥーが聞いて、うん、なるほどこんなんあるのかって言って、
なるほど、
やっぱりせっかくなんでいろいろ試した方がいいよねってことで、みんな多分今今日一番人気冒険のあの
サイドノブがついて
ない、
要はエッ、
エッジっぽいやつ、
エッジっぽいやつだね
が多分今日一番人気かなって思うんですけど、
うん、
なんでまあちょっと別のタイヤで、
そうだね、
あのいろいろ調べてこようかなみたいな、
なるほど、
感じですね。
体を張ってベンチマークしに来るみたいな、
ね、どんなもんかなって。
いや、まあでもそれはね大事なことだし、今後ね、あの新しい一個の選択肢が増えるかもしれないからね、ユーザーさんからすると ね、
はい、
あ、カデックスっていうのがあるんだっていうね、
見ようかなって感じです。
ホイールはずっと作ってたよね、カデックス。
あ、そうですね、ホイールとかなんか、うん、コンポというか、そうですね、うん、あの
回、あの辺、
そうですね、自転車周りの、
周りの
やつをジャイアントが出てこない、
ジャイアントのコンポーネントとして作ってたというところなん で、ね、はい、まあ、これからいろいろね、あの拡充していけばまた面白い選択肢になるかなと思います、うん、はい。ちなみに、午後からのオープンレース、
はい、
8周
8.5 周、あのオープニングラップのあれプラス8周
女子も 8.5 周すんの
って書いてあるんですよね。
えぐ、
本当かなって思いながら。
だって最近や畑中さんと同じ周回数ってことでしょ、
ね、いくらこう制限時間が長いとはいえ、ね、辛い時間が長い、
多分1時間半以上走ることになるでしょ。
そうですよね、10分1周10分だとしても、ね、それぐらいに多分なってくんで。
そうね、僕で、4周半で44分だったんで、だからやっぱり1周10分ぐらいか、 4.5 周だったから、
そうですね、うん、じゃあもうちょいかかるかな
かもしれないけど、ね、はい、まあね、ちょっと長丁場になりますけども、
ね、
はい、しっかり
のんびりと
途中から多分ね、ルーチンになってくると思う、コースが難しくないところがあるんでね、はい、まあ、うまく男子を引きながら走る、あのさやちゃんが見たいと、
あのみっぺり引いてほしいなって思いますけどね。
はい、というわけで、はい、まあこれからね、あの午後レース、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ忙しいところどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さやちゃんでした。はい、はい、続いてですけども、優勝候補、筋肉ブロガー松尾くん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の意気込みを聞かせてください。
もう全員ちぎって優勝します。
お、いったね。朝試走した？
朝試走してないです、まだ。
そうかそうか、うん、コース設定で何回も走ってる？
いや、それも全くやってない。
あ、やってない、
うん、
砂には自信があると？
自信はない自信がないので機材でカバーできるようにしました。
なるほど、はい、ちなみに今日の機材チョイスは？
機材はマウンテンバイク、はい、トレックスーパーキャリバーできました。
スーパーキャリバーできたんだ、はい、あ、いいね。で、タイヤが？
タイヤもトレックのボントレガーの純正です。 XR2 とかっていう、
あ、
ミドルブロックみたいな、
ミドルブロックみたいな、はい、割と低めのやつで、
うん、
なるほど。じゃあ多少の重さはもう脚力でカバーと。
そう、
パワーで。
はい、まあ、このコース泥なんで、あ、泥とか砂のコースなんで、うん、やっぱり細いタイヤっていうのはチャンスがないと、
うん、
あと他のライダーがみんなグラベルで来るってところで、
うん、
あのコーナーのところ、砂のふかふかのところで差をつけたいと、はいはい、
なるほど、
いう意図で MTB をチョイスしました。
あ、なるほど。で、まあ、直線とかその踏まされるようなところは、まあ、ドラフティングも一つ手があるし、うん、というところで、
はい、そうです。
まあ、ミスしないことがまず大事ってことだね。
そうですね。
なるほど。
結構さっきキッズのレースで走ったんですけど、
うん、
やっぱりそうですね、ミスするとすごい5秒とか10秒差がついちゃうんで、
つくつく、もうさっきね、もう身をもって体験した
ですよ、ね、タイヤを取られないようにフロントだけも意識して走ろうかなって考えてます、う
ん、なるほど。じゃあ今回ね、勝機があるということで、
はい、完全に狙ってます。
狙ってるね。ドキドキしてるね、
はい、あんましてないかな。わりかし落ち着いて
わりかし落ち着いてやれてるということで、はい、じゃあ今日の構想もね、期待してます。どうもありがとうございました。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、で続いてですけども、はい優勝候補もう一人ですね、はい、なんて説明したらいいのかな、走る、自転車界の半沢直樹、太田さんです。ご無沙汰してます。
太田です。ご無沙汰してます。
はい、そんな太田さんなんですけどね、太田さんは病み上がりということで、
はい、ちょ、昨日まで熱出してました。ちょっとまだ喉痛いです。
喉痛いですよね。なんかあの一昨日ぐらい、金曜日ぐらいになんか微熱があるみたいな、なんか7度、ね、7度5分ぐらいのやつ
出して、昨日の夜がもう熱ありました。
熱あったんですね、はい、なんとか今朝も熱が
下がった、熱が下がったので、はい、レース来ました。すごい楽しみにしてたので。
そうですよね、はい、もうあの成績もそうですけど、とりあえず走りたいっていうのがあるんですよね。
そうですね、1回でやっぱこのあの初めて の、 あの大会なので、う
ん、はいはいはい、
どうしても走ってみたいな、大会の雰囲気味わいたいなと思ってきました。
うん、ですよね、
はい、
ただもう急いできたもんで、今日大事なものを一つ忘れたんですよね。
いや、忘れました ね、 ね、
それ何ですか。
ジャージ忘れました。
ところがですね、まあ、さっきね、サイチンさんからも話聞きましたけども、あのジャイアントロイヤルカスタマーである、太田さんはですね、ジャージを借りれたということで、
はい、ありがたくジャージを借りることができました。
こう太田さんサイズのやつあるもんですね、よく。ね、
いや、すごい助かりました、はい、
しかも太田さんらしく半袖スタイルのワンピースということで、
はい、もう涼しく走れます。あの T シャツ短パンで走る目に合うかと思ったら、
意外とちゃんともう最高の機材と
最高 の、はいはい、もう最高の、はい、
ウェアで走れるということで、
はい、なので頑張りたいと思います。
はい、であと今日機材なんですけども、さっきちょっと、サイチンさんにも聞きましたけど TCX。
そうですね、僕はいつも の、 あのシクロクロスレースで使っている TCX で走ろうかなと思います、
はいはいはい、ということですね。でタイヤが、パナレーサーさん ね、
パナレーサーのグラベルキングの 45C。
太い
太いですね。
これちょっと見ましたけど、さっきフロントはまだ余裕がありますね。
フロントでまだ余裕あります。リアがまあギリギリかな、まあ、泥つかなければ全然問題ないですね。
多分砂なんでさらさら流れていっちゃうんで、これでなんか、
はい、ここも全然大丈夫だと思います。
ですね、
はい、
はい、試走はされました。
試走は、はい、しました。
具合良さそうですか。
あ、ぼちぼち、はい、大丈夫だと思います。
あ、なるほど。結構フロントチェーンリングでかいのつけ
てます。フロントチェーンリングもシクロクロスと変えて
50T
にしました。あのストレート踏めるかなと、
はいはいはい、まあ、ここストレート長いですからね、うん、まあそこ踏み踏みは結構得意かなというところですね、
はい
はい、じゃあこれから昼試走ですね。
はい、そうです。
はい、じゃあ午後からの活躍も期待しております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、はい、頑張ります。
じゃあちょっと改めて勝因聞いていいかな。優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゆうくんのあの有言実行ということで、
そうやね、
ね、簡単に言うと勝因は何になりますか。
やっぱタイヤが太かったから勝てました。そんだけ、
その路面のこの砂の変化とかいうのもある程度読んだ上でのタイヤのチョイス、バイクのチョイス
だ。そうですね、午後あの気温が上がって乾くと思ったんで、それも鑑みた機材セッティングにしました。
最初中盤ぐらいにサイチンさんとパックで走ってたけど、あの一回離れたじゃない、あれは作戦だったの。
いや、シンプルにちぎれただけ。
シンプルにちぎれただけなんだ。ただつかず離れずの距離でずっと走ってたように見えたんだけど、あれはもう追いつけるようなちょっと自信もあったような立ち回りだったのかな。
うん、そうですね、あのなんかな、10秒とか15秒ぐらいだったらコーナーで詰めれると思ったんで、そこだけは開けないようにって考えてましたね。
このコース全体を通して、そのマウンテンバイクとしてのアドバンテージがある場所っていうのはどの辺っていう印象があります？
海岸沿い以外は基本マウンテンバイクの方が速いと思います。
なるほど。じゃあ海岸ベタでこう長い距離ちょっと固めの路面走るのは少し不利だけど、それ以外のセクションはマウンテンバイクの方がアドバンテージがある、
うん、はい、ただ、49C とか 47C のグラベルの方が速いかもしれない、うん、なんで なのでちょっと機材のチョイスはマウンテンが正解かっていうとわからない。
なるほど、まだまだこう詰めれる余地があるかもしれない、
うん、そうですね、そういう意味で第2回っていうのはもっと多分タイヤとかフレームの勝負がもっとこうシビアになってくると思う、うん、
ちなみにちょっと一つ気になるのがこの路面のコンディション、このコースでフロントフォークのサスペンションは必要なものなのかなっていう。
いや不要です、いらない、
いらない
リジットのハードテールのマウンテンバイクが一番速いと思う本当に。
あなるほど、それはもしかしたら第2回に本気になる人への一つのチャンス、あのきっかけっていうかね、一個のアドバイスになるかもしれない。
そうですね、なんでそういう意味で機材のチョイスっていうのがクロス、グラベル、マウンテンバイク、多分いかようにもできるんで、多分みんな等しくこう勝利があるのかなって考えてます。
あなるほどです、じゃあ初代チャンピオンということでおめでとうございました。
だね、ありがとうございます。
じゃあ続いて最近さん、少しコメントもらってもいいですか。なんか聞くのもちょっと申し訳ないですけど、今で顔が真っ白になって下向いてましたけど。
デフォルトです、
デフォルトあの序盤畑中さんが飛び出して、はい、でまあ、すぐにあのパック吸収して、で2番手から、まあ、先頭に立って、まあ、ゆうくんと最初パックで走ってましたけど、一回飛び出したタイミングがあったじゃないですか。
そうですね、まあ、松尾さんとあのとりあえず畑中さんちぎりたかったんで、まあ、2人で行こうと、
はいはいはい、
回していこうって言ったんですけど、ちょっとあの海岸線飛ばしすぎたみたいでちぎれますって言われて、
あ
でそこから一人旅になって、はいはい、いました、はい、
でそこから後ろとのタイムギャップは少し気にしながらは走ってた感じですか。
そうですね、やっぱ海岸線アドバンテージがあったんで、そこでエアロホーム取ってどんどんどんどん広がってたんで、まあ、このまま行っちゃおうかなというところでは思ってたんですけど、
ところがどっこい最後にドラマが待ってましたけど、ファイナルラップ何があったんですか。
ファイナルラップというか残り2周でちょっと足がつり出しちゃいまして、はい、やっぱ筋肉が足らなかったですね。
あやっぱパワーコースって印象ですかここは。
そうですね、まあ、すごく複合的な要素があって面白いんですけど、多分ここから1時間ぐらい語れる要素あるんですけ ど、
なるほど、
まあ、シンプルに言うとコースコンディションがこの1時間の中ですごく変わって、前半は割と少しハードパックな状況だったんですけど、めちゃくちゃ乾いて掘れてきて、もう後半このホームストレートの上りが上れなくなっちゃって、ちょっと恥ずかしいんですけど足2回ついてしまい、
はいはいはい、最賃さんぐらいテクニックがあってもやっぱ後半でだいぶ足に来るというところですけども、機材的なチョイスとしては今回 TCX に、カデックスのタイヤ、ダイヤ名系のやつでしたけど、このチョイスに関してはどうですか。
チョイスはね合ってたと思うんですけど、まあ今もうちょっとこうしてたらいいなと思ったのは、まあ、空気圧もっと落としておけばよかったかなと思いました。
あちなみに今回、最終的な空気圧はいくつでいってました。
私 1.35 なんですけど、これも触って確実に多分4号ぐらいまで上がってますね。気温がだいぶ暖かくて、で、まあ、それもあるしコースもすごく柔らかくて掘れてきちゃって、
はいはいはい、
で筋肉もなくなってきてまあ全然踏めなくなっちゃって、
内圧は上がるわ、筋肉足はなくなってくるわでということですね。そうそうそう、
路面は掘れるわ、だからすごくいろんな要素があってシンプルなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ面白いコースです。辛いですけど。
なるほど、はい、だ戦略性だったり機材チョイスだったりっていうこのいろいろ楽しめる余地が多いっていうのが。
そうですね、はい、まあ、どんなバイクでもなんかこうちょっといじったことでだいぶ変わってくるんで、なんかこう語りたい人たちにとってはたまらないレースなんじゃないかなと。
なるほど、いろんなことが語り尽くせるビーチクロスということですね。
そうですね、はいはい、できれば、まあ、またこれ続けていただきたいなと思いますんで、はい、
はい、わかりました。どうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ本日、オープンクラス3位畑中さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様です。あ疲れました
、もうこれはねさあの触れずにはいられないんですけど、今日のこの自転車、
はい、
これはママチャリではないですけど、シティサイクルですかね。
そうですね、ママが使ってる意味っていう意味ではママチャリですね。
ママチャリなんですね。またどうしてこのバイクだったんですか今日は。
いやちゃんとビーチレースをね、あの海外のビーチレースしっかり研究した結果、これでもいけると。スペックは低いんですけど、パッケージとしては700C が入って、まあ、太い規格、レースの規格に入ったタイヤが履けてっていうことで、パッケージはいけるかなと思ったんですけど、
はいはい、実際走られてみてどうでした。
いや、いかんせんサイズが合ってなかったですね。
あ、なるほどさっきからサドルが低いなんて話もちょっと聞かれましたけど、結構低い感じでした。これは、
まあ、ロードでねやっぱり1ミリ違うとかね2ミリ違うなんてよく言うじゃないですか、はい、20ミリ低いんでね。
20ミリはさすがにちょっと大きいですね。
でも 地獄かと思いました。もう前にいる選手全員サドル20ミリ下がってしまえと思ってなが
ら。いやでもその中でもなかなか3位っていうのはすごい快走だったかなと思いますけど、もしも次回出られるようなことがあれば機材どうされますか。
あ、そうですね、ママにもっと太いタイヤが入る大きいフレームに乗れって伝えて、またママチャリで参加しようかな。
もうママチャリがこうアイデンティティでいるというところで、次回もしも機会があればぜひともその勇姿も見たいかなと思いますので、本日はどうもありがとうございました。
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
はい、じゃあ女子オープン優勝さやちゃんです。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
勝っちゃったね。
勝ちました
ね。つらかった。
いや、つらかったですね。なんか、うん、さ、最初の 1,2 周であったラインが消えて、うんうん、ふかふかになって、うん、なんかなんだろう、記憶喪失になったような気分というか、あったよねみたいな感じで全然乗れなくなったりして、つらかったですね。
どこ走っていいか分かんなくなっちゃった。
そう、
まあでもそれでもなんとかこうもう乗ってくしかないから、しゃーなしにこう踏んでく感じなんだ。
そうで、だし、あとはなんかちょっと中盤で中だれしそうなタイミングで、ちょうど男子の速い人たちがラップしてくれ、ラップしてくれたって言い方変なんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングでラップされて、砂浜 の長い海岸線とかグラベル区間とかでちょっとね後ろに入らせてもらったり、ローテー回したりとかして、気持ちを切らさずになんとかできたかなっていう
ところね。
そう、
まあ、これ今後、また開催されるかもしれませんけど、うん、その時はどうしますか。
今日 8.5 周して、うん、ラスト3周が1分ずつ遅くなってて、ラップベルがいやだからちょっともうちょっとその辺のをね、イーブンで刻めるようにはしたいな。
今後していきたいということだね
と思いますね。
はい、機材的には今回のセットアップで満足な感じでした。
うん、なんかいや多分本当に狙うんだったら多分マウンテンバイクがいいかなって思うんですけど、うんうん、なんだろう、この乗れなさ難しさの攻略して楽しいみたいな視点でいくと、全然シクロクロスに 40C、うん、今日それで行ったんですけど、まあ全然なんか挑戦しがいがあるぐらいの感じになるんで、うんうん、本当なんだ、シクロクロスのまた別のトレーニング的な感じの視点で、なんかそれぐらいでいいかなっていう気もしてます。
なるほどです。じゃあ、まあ今シーズンもこれからシクロクロス始まると思いますけども、はい、今シーズンも頑張ってください。どうもお疲れ様でした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、というわけでですね、ビーチクロスクリット99の模様をお伝えしました。ちょっとまあ取り留めのない話のインタビューが前編に続いてしまって、少しそこはリスナーさんに対して申し訳ないなっていうところもあるんですけども、まあ現状の雰囲気というのは非常に感じていただけたのかななんていうふうにも思いました。私の声のテンションも後半に行くにつれて少し上がってるっていうのも聞いていただいた方には伝わっているかなと思いますけども、本当にいいイベントでした。これやっぱり畑中さんも言われてましたけど、やっぱ海外では比較的メジャーな、特にヨーロッパ北部で人気急上昇中の競技ということで、まあシクロクロスと何が違うんだというと、基本的には全て砂浜なんですね。で、ロードレースのように集団で走ったりとかですね、まああとは吹き溜まりなんかはやっぱ柔らかい砂や砂利になるので、阿部木さんからは聞いてたんですけど、やっぱり吹き溜まりのところに関しては、まあさやちゃんが言ってたみたいにラインができたりできなかったり、さっきのシュートは全然違うラインになったりっていうところで、まあ、多種多様な走り方が求められるのかなとも思いますし、シクロクロスほどレギュレーションの方もバキバキに決まってるわけではないので、ラルートの高山さんなんかは、スコットのロードレーサーに 30C ちょっとの太さのギリギリ入るタイヤをつけられて走ってたりとかですね、まあ、マウンテンバイク走られたり、グラベルレーサー走られたり、シクロクロスレーサー走られたり、もっと言うと、小径車で走ってる方だったり、サーリーのツーリングバイクで走られてたりなんていう方も結構いらっしゃってですね、本当にジャンルレスで、こう、一種格闘技戦というところが非常に楽しめるいいイベントだったのかなというふうに思います。私も、まあ、午前中のマスターズクラス走った後に、午後のオープンクラスは観客として見てたんですけども、まあ、自分で持ち込んだ椅子をですね、海岸ベタに置いてですね、まあ、今回私運転手じゃなかったので、ビール飲みながらファミチキ食べてですね、観客として選手をがやってたんですけども、その雰囲気もね、まあ、我ながら気持ちいいなというところ、まあ、時期的にこの10月の後半の九十九里って結構、 日差しは暖かいんですけど、風は冷たくてですね、なかなか外にいるには最高な時期だったというところもありまして、毎週皆さん結構ガヤを飛ばさせていただきました。今後もね、ぜひとも続けていき、行っていただきたいなと、阿部木さんには本当に期待している部分もありますし、この観客の楽しみ方もシクロクロスとはちょっとまた違って、キャンプしながらバーベキューしながら観戦ということもできるのかなとも思います。で、主催側からするとですね、やっぱ砂浜って自転車でどんだけ走っても、一回満潮を経てしまえば砂がラインを消してくれるので、現状復帰に関しては非常にこう、手間がかからない。要は芝が剥げたり、泥が乗ったりっていうのもないので、まあコースとしては、養生とかはそんなに必要ないのかなっていうのは運営さんとしてのメリットなのかなっていうところもありますし、走る側としても、まあ普段そんな砂浜をね、バシバシ走るようなことなんていうのは、僕の記憶ではシクロクロス東京や関西シクロクロスのマイアミ。まあマイアミはあれは琵琶湖沿いなんで淡水なんですけども、まあそういうところぐらいしか覚えがないものですので、この非常に広大な九十九里という土地を使っててこういうレースができるっていうのは面白い経験だったのかななんていうふうにも思います。で、インタビューさせてもらった方たちもみんな口々に言われてたように、機材がですね、何が一体こう、アドバンテージがあって、何がディスアドバンテージなのかっていう話が、まだまだ固まってない。実際に走った方もですね、海側と陸側で、コースの特性がだいぶ変わりますので、マウンテンバイクが有利な部分と、シクロクロスやドロップバーハンドルですね、が有利な部分とっていうのが結構ありまして、まあ一長一短、なかなかこう自分の乗り方に合わせてコースと特性を考えながら攻めていく。または風が強い場所なので、まあ前日に雨が降ってる、表面は、湿ってしまってるけども、午後になって乾いてきたりとかですね、競技時間も1時間半から2時間半と比較的長めですので、その間に環境が変わるということも非常にありますので、まあさやちゃんが言ってましたけどね、ラインが急に消えるなんて話も当然起きますので、まあそうなるとマウンテンバイクの方が有利ですし、締まり続ける路面であれば、ドロップバーハンドルの方が有利になってくるってところもありますので、その辺の戦略だったりっていうのも非常に面白いのかなというふうに思います。なかなかこうシクロクロスとの差別化っていうのが結構難しいところではあるのかなと思いますけども、シクロクロス以上に緩いイベントだなとも思いましたし、レギュレーションとしてもですね、まず太いタイヤ履いた方がいいですよということで、太さに対しては上限がなかったので、まあ、ここに関しては、各自工夫の仕方があるのかなと思いますので、僕が考える最強のビーチレーサーなんていうのを作っていただけるのもいいのかななんていうふうにも思いました。また今後もね、続けていっていただけることを、まあ、こう、一ライダーとしては非常に期待したいところもありますし、まあ、本音ベースで言うと、阿部木さんが今回この第1回を実施し終わった後の感想っていうのもどっかで一回聞きたいかななんていうふうにも思います。まあ、それはどっかの場面でまたリスナーさんにお届けできたら幸いかなと思いますけど、阿部木さんもいかんせん忙しい人なのでね、今後もまたイベント続いていくかと思いますんで、その中のイベントの一つに、このビーチクロス、九十九里に限らずですね、まあ、今回は関東圏でしたけども、海岸ベタっていうのは島国である日本で、ある以上、日本中どこにでもありますので、まあ、我こそ自分の土地で、ビーチクロスやってみたいななんていう方がいらっしゃればですね、このフォーマットを非常に使えるのかななんていうふうにも思いますので、阿部木さんに相談していただくのもいいですし、まあ、同時多発的にいろんな地域でこうイベントが広がるっていうのも、このカルチャーの、なんていうんですかね、発展には非常に貢献するのかなっていうところもありますので、ぜひともですね、ビーチクロス皆さん興味持っていただきまして、まあ写真見ていただいたり、次回企画があった際には参加していただいて盛り上げていただければいいかななんていうふうにも思います。今回結構この取っ手出しでリスナーさんの耳に届けてますので、まだまだ公式動画とか、写真とか上がってきてないので、情報がそもそも少ない中での配信となりますけども、まあぜひともですね、少し頭の片隅にビーチクロス置いていただいて、こう公式動画だったり写真が出た際には、ああ、あの、オッチが言ってたやつかという観点で見ていただければ私としても嬉しい限りでございます。はい。というわけでですね、今回のエピソード、こんな感じでお伝えさせていただきました。じゃあ、締めさせていただきたいと思います。番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ハッシュタグ、ラジオルエダの方で募集しておりますので、番組に対してのですね、熱い思いを140文字に綴った、文言で、X、 もしくは旧ツイッターですね。そちらの方に流していただければ、私が確認の後、ファボやリポストさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。またですね、熱い思いが140文字でとどまらないという方は、ラジオルエダ数字の758@gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方でもどしどし募集しております。番組作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。またですね、アンケートの方も引き続きやっております。詳細にリンクの方を貼っておきますので、だいたい1分から2分ぐらいで答えれますので、番組の感想なんかもですね、そちらの方に入れていただいたりとかですね、あと Apple Podcast であれば、星が1から5までつけれますので、忖度のない意見をですね、指で打っていただければ、なおかつ、そこに番組レビューなんか書いていただけると、私としては小躍りして喜びますので、ぜひと、皆さんからのフィードバック、お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい。というわけで今週、エピソード特別編ではありますけども、皆さんのお耳に届けさせていただきまして、本当にありがとうございます。では、また金曜日にお会いしたいと思います。では、また金曜日に、バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758@gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ